Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、今週はゲストに、来週南青山マンダラで岸田邦夫朗読会が幕開けします。その出演者の俳優の鈴木一光さんをお迎えしました。いらっしゃいませ。
こんにちは。こんにちはでいいのかな。
はい、こんにちはです、はい。はい。なんか面白いターバンを巻いてますけれども。
これもらった、お芝居でもらったね、手ぬぐい。髪の毛伸びすぎちゃって、床屋教育ちょっと行けなかったもんだから。
なんか、あの、手ぬぐいという割にちょっと派手な感じですよね。
そうそうそうそう。
はい。後で写真撮りますから、ね。
はい。
お芝居というのはもしかして、この間の6月の同学先生でしょうか。はい、
そうです、同学先生、
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
同学先生というのは、一応、ユニットっていうか集団劇団
劇団なんですけど、あれはね、青山勝と、はい、あの二人、菅野さんの二人でやってる劇団ですね。
二、
うんうん、人だけですね。もう今、うん、当時は もっといたんですけど、うん、だんだんもうね、うん、いなくなっちゃったということなんだと思いますよ。
あ、そう、ね、何年ぐらいやってるんです
か、ね、創立20周年ですよね。
20周年記念の、うん、その梶山太郎氏の憂鬱と美少という、はい、作品 に
僕がまあ、出させていただいたということですね。
非常に重要な怪しい役どころだったじゃないですか。
なんかね、
ね、筋は割と分かりやすい、うん、作家が、
そうそうそう、
あの、なんかいる作家の生活にある日いろんな人がこう、うん、入り込んできて、その作家の苦悩へ、うんうん、でもね、あれ結構ちょっと岸田邦夫の世界にも通じる、なんか、
まあ、あるかもしれないね、
あるような雰囲気というか、
うんうんうん、
なんか昭和の作家っていうか、
ああ、そうだね、うん、あの中島さんね、
うん、すごくそれを垣間見るような気がしたんですけど、一光さんはなんかそのなんていうの、同学先生のこう作風とかその、うん、にはなんかすごいぴったり、あの
僕ね、
劇団員じゃないのぐらいに、
あの旗揚げ声見てるんですよ。
はい、
でその時はね、うん、僕はどうやらねボコボコに言ってたらしい。
旗揚げ公演を
こんなものは芝居じゃないぐらいのこと言ってたらしいですよ。
あ、本当。
青山が言ってました。
へえ、それが巡り巡って、
うん、そうですね、20年後にね、うん、まあ、一緒にやるってことになるわけだからね、分かんないもんですね。
分かんないもんですね、本当に。一光さん自体、あ、そう、もう鈴木一光さんといえば、その蜷川さんとか清水さんと一緒にお芝居をやられてたというね、うん、
はいはい、
そういう歴史もある役者人生ですが。
ね、みんな死んじゃいました。先輩たちは。みんな死んじゃいましたね。
そうですか。うん、なんか、これが一番、その蜷川さんたちとやった芝居で、思い出に残ってるよっていうようなのありますか。清水さんとでもいいですけど、
まあ、まああれだよね、蜷川さんとは、まあ、最初はデビューが泣かないのか泣かないのか、
うん、
1973年のためにという、まさに1973年に僕は初舞台を踏んだわけですけど、
は
い、その前の年にやった僕らが非常の大河を下る時っていうのが名舞台で、
はい、
でこれを見てもう蜷川さんのところでやろうって決心したですね、うん、それはあの武蔵工業大学で、
はい、
あの外でやったんです、野外でやったんですけど、うん、最後にセットを押してね、
うん、
みんなで突入するみたいな過激な、その煙と火の中から、はい、蟹江敬三さんとレンジさんが出てきて、
はい、
いやー素晴らしい芝居でしたよ。
なんかあれ男しか出てない。
そう便所のホモの話だから ね、
そうですよね。そうかそういう演劇シーンをこうずっと体験しながら、うん、こう今に至る一光さんですけども、
そうですね、
今あのご自分でも集団を持ってらっしゃって、時々
レクラム社ってね、
はい、
まあもう40年逆に言うと76年に旗揚げしたんで、うん、もうそろそろちょっとまた別のことを考えて、ちょっと新潟で新しいことやろうかななんて思ったり、
はい、
上越でね、
いつもトランスフォームしてるんですね、一光さんは。
トランスフォーム
ってこう進化というか、こう、
まあ、いろんなこと考えていきたいなっていうふうに思ってるっていうことですね。
そう、まあ、ローリングストーンとも言いますけどそんな一光さんは、いつもそうだな、なんかな、まあ、劇で使う音楽とかも聞いてらっしゃるでしょうけれども、注意してね、演出もなさるで
しょ、します。
ですよね、うん、そのレクラム社の時はね。うん、それなんで、なんか音楽の聴き方とか、うん、こう何が好きとか、そんなのも教えていただけたら、
ね、まあ、ポップスが好きですよね、昔のね、
うんうん、
だから古い曲が割と好きかな。最初エルビス・プレスリーから入って、
ほう、
それからビートルズになってみたいな。
あ、王道ですね。
王道なんですよ、
エルビス・ビートルズと来て、
そうそうそうそう、
なんかじゃあ、 歌詞、うん、歌詞を聞いて好きになるのか、うん、あとメロディーが好き、
メロディーなんじゃないかな、やっぱりね、ロックオブザベイなんてそうだもんね、まさに。
あ、
歌詞今聞くとさ、うん、あの時の気分 だなと思うんだけど、
うん
うん、あれオーティス・レディングですよね、はい、確かに、
ね、
あれはもう僕は15、6の頃なんだけど、喫茶店で、下北沢の喫茶店でね、うん、ブラブラしてて行くあてもないななんていうふうに思ってる時の歌で、ね、もう100円玉チャラチャラ入れて、
はい、
ジュークボックスでさ、必ずあれを聞いてって、1日何回あれを聞いたかってぐらい。
あ、そう、うん、デュークボックス、下北沢の喫茶店に、
うん、
あ、そんなかっこいいものが置いてあったんだ。
そうそう、踏切を渡ったすぐ右行ったところに、はい、大きな喫茶店があって、その真ん中にデュークボックスが置いてあって、
うん、
そこでたむろしててね、みんなでね、
うん、そっか、じゃあちょっと2曲目それ、
うん、ありがとうございます、
聞かせていただきます、
はいはい、
オーティス・レディングの Dog of the Bay。
はい、
いや歌詞もすごいじゃないですか、うん、なんか、
ね、
うん、
そう、潮が引くのを見てるってなんかね、
うん、
いいよね、
うん、隣町に行っても
そうそう同じだみたいなね、うん、俺結局こんなとこにいるんだよってさ、
うん、
で今日も一日なんとなくみたいなね気分だったんだね、15、6歳で、
ああ、へえ、
うん、
まあ、その頃は歌詞の内容分かって聞いてたとは限らないけど、
ね、
あ、そう、全然、
うん、和訳がなかったと思うで、ま、これはね、
あ、そう、
うん、だからそれを、うん、調べてなんて意欲はなかったから、
うんうんうん、で今思うとっていうことですね、
そうそうそう、
今思うと、オーティス・レディングのなんか切ない声でした、
切ない声、
はい、でしたね。いや、そんな、IKKO さんですけれども、本も出さ、あのね、同学先生でいきなり終演後本をあそこで
売ってた
売ってたのに
完売しました、15冊、
はい、よかったですね、はい、そ、本をね出されているということで、今日はそのご紹介もしたいんですけれども、
ありがとうございます、
はい、ママは
ファイティング40、ママはチャンピオンですね、
はい、40チャンピオン、ママはチャンピオン、ファイティング40、これ、どこの出版社、
新潮社です、
新潮社ですね、はい、はい、私はもう読ませていただいているんですが、
はい、
奥さんがボクサー
ボクサーになっちゃった
そう
ですね、世界タイトルマッチまでやるっていう、
はい、こういう奇想天外というか、でもこういうのをどっから発想するんですか。
いやいや、女房がボクシングやってたんでね、
お
う、通ってたから、
うん、
ちょっとそういうふうに飛躍したら面白いだろうなと思って書き始めたの。
IKKO さん自体はボクシング
やってましたからね、僕もね。
ああ、そう、うん、
だから小説の冒頭の部分は大体僕の、
うん、
ことを書いただいてるんですけど、
ね、うんうんうん、じゃあある意味ちょっと自伝の、
うん、まあ、ちょっとね
意味もあり、うん、そこからすごくこう膨らましちゃって、
うん、あ
の話
そうそうそう
最後はなんかね、妻のためになんか送り迎えを
そうそうそう、
何でもマネージャーみたいになっちゃってみたいな、うん、でもなんか夢があるそういう話だなと思って読んでたんですけれども、
まあ、ああいう生き方もいいんじゃないかなと、ね、女房がどんどんどんどん、うん、世界タイトルマッチまで行って、うん、それを陰で支える生き方だって、うん、いいじゃないかなとか思ったり、
うん、
飯を作ったりさ、
うん、そう、
家事をやるとか男がね、うん、やるってのも俺好きだから、割とかそういうのがね、
あ、家事が実生活でも、
うん、
あ、そう、
日常生活が好きだよ、
はあはあ、
芝居やったりなんかしてる時より
あ
洗濯したり、うちでさ、うん、そっちの方が好きなんだよ。
あ、そうですか。
もう芝居やってる時はもうさ、うん、全部サービスみたいな感じになっちゃってさ、もうさ、どうでもいいやって
。誰に対するサービス？
お客さんに対する。お客の前でやれるっていうことでしょ、はいはい、って見せてあげなきゃいけないから
さ、そうですね、
一生懸命ね、
はい、
時も抜けないでしょ、
うん、あ、でもそれって役者さんの鏡っていうかみたいな気がしますね。なんかよく、うん、私の芸をご覧みたいなタイプの人もほら、役者さんって結構いろんなタイプがいるじゃないですか。
いるいる、うん、いるね、
ね、それってなんか私は理想だというか、役者さんってそうな、サービス、究極のサービス業だなとちょっと思うので、
あ、ね、
そうなんだ、
なんか大変だなと思うだけでさ、
だから IKKO さん自身私にとってはもう役者しかありえないというか、役者を絵に描いたような人だと思っていたので、意外とそんな一面が聞けて不思議です
日常の生活が一番楽しい だから本当にあの洗濯したりさ、うんうんうん、物干したりするのも好きだしね、
うん、
こうやって料理してるのも今日何作ろうかなと考えて、
はいはい、
だから僕主婦って一番いいんじゃないかと思うぐらい。最近思うのはさ、うん、うちのおばあちゃんなんかもさ、うん、あの電化製品とかで どんどんこう便利になったけど果たしてそれは幸せだったのかなとか思ってさ、うん、むしろさ、うん、井戸端会議で昔さ集まっちゃうさ、うん、台所でさ近所のおばさん集まっていろいろ作ったりなんかしてた、うん、楽しそうだったよ。
はあ、うん、一光さんの地元といえば
三軒茶屋です ね
、ええ、もう東京っ子なんですよね。じゃあ三軒茶屋もじゃあ昔はそういう井戸端みたいなの、
そう井戸もあったしね、井戸端でそれこそ本当にみんな洗濯して、まだ洗濯機が俺たちの頃は、うん、まだ出る前ぐらいだったんじゃないかな、まだあの洗濯板でやってたと思いますよ。でもう小学校 3,4 年生ぐらいからもうね、電気洗濯機が出てきてみたいなことでしょ、うん、テレビが小学校3年生、うん、俺27年生まれだから、うん、35、6年ぐらいから、うん、
そっか戦後のちょっと戦後の、
後の
東京のイメージっていうのを、
まだ
記憶に、
あ、だってまだ防空壕があったから三軒茶屋、そこで遊んだりしたんだから。
あ、本当ですか。
うん、それで射撃訓練やるような山があってさ、はい、でそこで薬莢を拾いに行ったりとかさ。
へ
ー、三軒茶屋田舎だったんだよ。
そうか、うん、でもまだ戦後10年経ってないってことですよね。
そうだから20年が終戦か、うん、そう、うん、34、5年が僕が子供の時だけど、うん、まあね、10何年でもね、うん、まだね戦争終わってから、
うん、でももう何にも分かんなくなっちゃう、このやっぱり世代交代の中、うん、やっぱりそういうことちょっとでも分かってる人がやっぱり何かを語っていくっていうのって大事なことだなと思います
ね。
そうですね。
これ、あ、まだね、まだ10年ぐらい生きてるだろうから
もっと生きてくださいよ
もうちょっと喋ってもいいかな
とか、とりあえず来週までは7月18日に岸田邦夫を読むでご一緒させていただくの で、ね、南青山マンダラでね、夏の夕べと、
夕べというのね、
うん、
剣夫人の一例
ですね、
はい、
この2つにはまた面白い役どころ、歌も歌っていただくことに。
そうです、何歌うんだっけ。
はい、これそれこれから、あの打ち合わせしますので、はい、よろしくお願いしたいと思っております。はい、はい、というわけで、はい、今日は鈴木一光さんをお迎えしました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、また来てください。
はい、お願いします。
はい。